地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを、私たちが称えるためです。私たちはこの御子において、その血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。賛美歌21の459番、賛美歌一編では354番の3節のみを賛美いたします。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文25番、詩編第103編、花小金教会別冊講読文の28ページ、賛美歌1編をお持ちの方は、講読文の22ページです。詩編の103編を講読いたします。私の魂よ、主をたたえよ。
私の内にあるものはこぞって、聖なる皆をたたえよ。
私の魂よ、主をたたえよ。
主の御計らいを、何一つ忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、
病をすべて癒し、
命を墓からあがない出してくださる。
慈しみと憐れみの冠を授け、
長らえる限り良いものに満ちたらせ、
わしのような若さを新たにしてくださる。
主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、
私たちの悪に従って報いられることもない。
天が地を越えて高いように、
慈しみは地を恐れる人を越えて大きい。
東が西から遠いほど、
私たちの背きの罪を遠ざけてください。
父がその子を憐れむように、
主は地を恐れる人を憐れんでください。
主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。
私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。
人の生涯は草のよう、
野の花のように咲く。
風がその上に吹けば消え失せ、
生えていたところを知る者もなくなる。
主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり。
恵みの御業は子らの子らに。
主の契約を守る人、
命令を心に留めて行う人に及ぶ。
主は天に御座を固く据え、
主権を持ってすべてを統治される。
御使いたちよ、
主を讃えよ。
主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ、
力ある 勇士たちよ、
主の万軍よ、
主を讃えよ、
身元に仕え身旨を果たす者よ、
主に作られたものはすべて主を讃えよ、主の統治されるところのどこにあっても、
私の魂よ、主を讃えよ。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。ただいまの別冊購読文の56ページと57ページ、賛美歌1編をお持ちの方は566ページ、ホームページの礼拝式次第の次のページにも言葉がございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられました聖書の言葉に共に行きましょう。マタイによる福音書第9章1節から8節、新共同訳新約聖書15ページ。マタイによる福音書9章の1節以下。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。共に祈りをお捧げいたしましょう。天と地、すべての見えるものと見えないものの作り主である神様、主の年2020年も半年の歩みを導かれました。今日7月最初の主の日を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。過ぎゆく半年の旅路、私たちは新型コロナウイルスの世界的な感染拡大という困難に直面してまいりました。戸惑い不安な日々を過ごしています。集いと交わりを大切にしてきました教会も、痛みを覚えながら数ヶ月間集うことを許されませんでしたが、そのような中でもあなた様が物理的な距離を超えて信仰の友との絆を結び続けてくださっています。神様、あなたはすべての被造物を支え導かれる作り主です。困難な歴史においてあなたが私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。世界の主よ、どうかコロナウイルスに感染し苦しんでいらっしゃる方々にあなたの癒しを祈ります。そして感染症によって命を失った方々とそのご家族や親しい方々に主の慰めがありますように。治療のために医療に従事なさっている方々のご健康をお支えください。主よ、どうぞコロナウイルス感染症の見えない脅威と向き合いながら2020年の残り半年を歩む私たちを憐れみを持って導いてください。私たちが隣人への配慮を忘れずに取りなし祈ることができますように。私たちの助け主なる神様、西日本豪雨から2年が過ぎますが、今は南九州で大雨によって困難の中におられる方々がいます。どうか被害が大きくなりませんように、被災地に必要な助けをお与えください。私たちの避けどころである主よ、あなたは昔その民を 荒れ野の中、約束の地へと導かれました。今この世の荒れ野で救い主に従って歩むすべての教会を永遠の御国へと導いてください。教会の家族の中には病気と闘っている方や、ご高齢で不自由な生活をされている方、介護や育児に労苦なさっておられる方々がいらっしゃいます。分散登校やイレギュラーなオンライン授業によって疲れや不安を覚えている学生たちや子どもたちもいます。先の見えない不安を抱えている社会人たちや、愛する者を天に送り悲しみのうちにいる方々もいます。そして今、見舞いに礼拝するお一人お一人にそれぞれの人生の課題があります。主よ、どうぞあなたのお愛しになるこれらの方々が、あなたの愛の身腕の中で希望を回復することができますように。闇の中を歩む者にあなたの光を注いでください。あなたの慈しみが私たちの思いを超えて働いてくださることをもう一度教えてください。子供を祝福なさる神様、今日の夕方から教会学校の礼拝が再開されます。教会は神の家族としてその真ん中に子供たちを受け入れてきました。どうかここに集う子供たちが神を愛し、人を愛する子供として成長していきますように。また今日は東京都知事の選挙の日です。政治を任される人たちが正しい知恵と愛を持って社会に仕えることができますようお助けください。2020年後半の歩みがこの礼拝から始まります。毎日を生かされる私たちの命があなたの命の輝きとなりますように。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がカファルナウムに帰ってこられると、待っていたかのように中風の人が連れてこられました。中風という病気は脳血管障害の後遺症で、半身不随がある場合とか、言語障害、手足のしびれや麻痺などを指すようです。私の身近にちょうどその病気の人がいます。夫です。彼は幸いにも言語を失っておらず、杖を使えば一人でも歩けるほどに回復はしましたが、昨年脳の病気で倒れてから 1,2 ヶ月はこのまま半身麻痺のまま生活せねばならないかなと思っておりました。今日の中風の人は自分一人でイエス様のところへ行けません。9章の2節にありましたように、人々が床に寝かせたままイエスのところへ連れてきたのです。この中風の人には彼の足となってくれる人たちが周りにいました。イエス様はその人たちの信仰をご覧になりました。つまり信仰は他の人のためにイエス様を信じて、イエス様に祈り、イエス様のところに連れていくことなのです。そしてそれは取りなしとも言い換えられます。今日の礼拝メッセージのタイトルを神といつどこで出会うかとしました。今日の聖書は中風の人とイエス様との出会いを告げています。来週のところは徴税人マタイとイエス様の出会いを伝えています。私たちは神といつどこで出会うのでしょうか。聖書が伝える神様は、私たちの人生のどん底に下ってきて私たちと出会ってくださる神です。それは今日の聖書のように病床にある時かもしれません。一人眠れない夜を過ごしている時かもしれません。私たちが上を目指して登っていって神に出会うのではなく、神様が降りてきて私たちと出会ってくださるのです。私たちは神といつどこで出会うか、それは教会の礼拝です。今日の非常事態によってこの音声礼拝で礼拝のひとときをご一緒できている方もいらっしゃいます。礼拝で私たちは神様と出会い続けていくのです。今日の中風の人は床に寝ていたままでした。寝床というのは 健康な人にとっては休息の場所ですが、病気の人にとっては自分を縛りつけているものです。寝床に縛りつけられて動きたいのに動けない人、周りにいた友人たちはこの中部の人をその病気や苦しみを抱えたまま丸ごとイエス様のところへ運びました。2節にイエスはその人たちの信仰を見たとあります。中部の人自身が自分でイエス様に会いたいと言ったのかどうかは分かりません。この人は絶望していただけかもしれませんけれども、友人たちはこの人を放っておきませんでした。イエス様のところに何とかして連れて行ったのです。ですから病気になって絶望するのは不信仰でダメダメかというと、そんなことはないのです。イエス様は病気になった人がちゃんとその信仰を保っているかどうかは問題にしてはおられない。その病気の人をイエス様のところへ連れてきた人たちの信仰を主はしっかりと見つめておられます。そして友人たちの信仰ゆえに、この中部の人を起き上がらせるのです。2節をもう一度読んでみます。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。イエス様は元気を出しなさいとおっしゃいました。元気を出しなさいと訳されている言葉は他にも様々に訳せる言葉です。確信を持ちなさい、勇気を持ちなさい、安心しなさい、大丈夫です、こんなふうに訳せる言葉です。この中部の人は寝たままです。主はあなたの罪は許されるとだけおっしゃいました。元気を出しなさいとおっしゃいました。寝たままの人に確信を持ちなさい、大丈夫だよとおっしゃったのです。突然体が不自由になってしまった人にどうして大丈夫ということができるのでしょうか。私はこの礼拝メッセージを用意しながら夫に聞いてみました。去年身動きできなくなっていた時、イエス様に大丈夫だよと言われたら嬉しかったと聞いていました。彼はもちろんイエス様がおっしゃるのだから大丈夫なんだよ、イエス様がおっしゃるから嬉しいんだよと言っていました。加えてこんなことを申しておりました。この中部の人の周りにはイエス様のところへ連れて行ってくれた友人たちがいた。僕にも友人たちがいた。それは足立梅田教会の人たちだ。何も身動き一つできなくなった僕を教会の役員たちが支えてくれて、牧師不在の間教会の礼拝を守り続けてくれた。やがて足立から小平まで遠いのに毎週車で迎えに来てくれて、礼拝できるように教会に連れて行ってくれたなどと申しております。また福音書に戻ります。イエス様は何とかイエス様と出会わせたいと病気の友達を連れてきた彼らの信仰をご覧になりました。そして中部の人に向かって、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されるとおっしゃいました。あなたの罪は許されます。不思議な言葉です。中部の人は友人たちによってイエス様のもとへ行く途中に、もしもう一度動くことができるようになるなら嬉しいと期待していたかもしれませんけれども、主はあなたの罪は許されるとおっしゃった。中部の人はそんなつもりで来たのではありませんと思ったかもしれません。あなたの罪は許されます。聖書は病気の人が罪の報いで病気になっているなんてことは全く言っていません。例えば来週読むところの最後9章の 13節というところには、私が来たのは罪人を招くためであるとイエス様はおっしゃっています。この時マタイという徴税人がその罪を許されて弟子として選ばれていきます。イエス様はマタイという一人の罪人を救われましたが、もともとマタイは健康に働いていました。ですから何か悪いことをした罰が当たって病気になるとか、そういう因果応報はキリスト教にはありません。肉体が健康であるか病気であるかにかかわらず、イエス様の周りにいた人は皆罪人だったのです。それはつまり私たちは皆罪人だということです。聖書で罪というのは神様との関係において言われることです。神様から遠く離れて自己中心に生きている、それが聖書で言う罪です。本来あるべき姿を失っているもの、もともと神様によって大事に心を込めて作られて愛されているのに、その神の愛から離れて自分を神にして生きているもの、あるいは他の誰かや何かを神にしてそれに支配されて縛り付けられて生きているもの、そのことに気づくこともできないほど神の愛を見失っているもの、そんな悲しい人が聖書では罪人と言われるのです。イエス様はあなたの罪は許されると今朝私たち一人一人におっしゃっています。それはあなたは神様に愛されているよという宣言です。何によってその罪の許しは与えられるのでしょうか。私たちは何をすれば神の愛の宣言を自分のものとして受け止めてよくなるのでしょうか。律法遵守でしょうか。善行を積み重ね続けて人生を達観できるようになったらようやく罪許されて救いに到達できるのでしょうか。聖書はそんなことは何一つ言っていません。中風を患い絶望し寝床に縛り付けられたままの人に向かって主は罪の許しを宣言されました。どういうことかというと、罪の許しは無条件だということです。私たちの側には許しの根拠になるものは皆無です。何もない。私たちには何のいさおしもない。私たちはあなたは許されると語りかけてくださるイエス様の恵みを受け入れるだけなのです。主の愛を受け止め続けて生きること、それが信仰に生きるということなのです。今日の礼拝の招きの言葉では新約聖書のエフェソの信徒への手紙の言葉を読みました。こんな言葉でした。私たちはこの御子においてその血によって贖われ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。イエス様が中風の人や私たち一人一人にあなたの罪を許されるとおっしゃる、その根拠はただ恵みによる。イエス・キリストがあなたの罪を代わりに背負って十字架にかかるから私たちは許されるということなのです。私たちはなんとなく罪をなあなあにされて自動的に許されるのではなくて、罪の許しには大きな犠牲がある。それは神の一人子が私たちの罪を背負って十字架に死ぬということです。許すということは容易なことではなく、耐え難きことを耐え忍んでくださったイエス様によることなのです。罪の許しは全く無条件では、中風の人や私たちはどうすればよいか。それは自分はイエス様によって大丈夫なのだということに気がつくことです。イエス様の恵みを受け入れて元気を出すことです。教会の礼拝が告げるのは、あなたは悪い人だ、さあ反省しなさいというのではなくて、確信を持ちなさい、勇気を持ちなさい、安心しなさい、大丈夫ですということ。そして私たちは中風の人のように起き上がって床を担いで家に帰っていくのです。家に帰る。中風の人はお家に帰っていきました。 彼が住んでいた家という意味もありますけれども、それだけではなくて、自分が本来いるべき家、すなわち天の家、神様のもとへ帰っていくのです。罪許された者として安心して神様の愛の中へと帰っていく。そして今度は自分も誰かを許して生きる者として生かされていく。神様の愛はそのように連鎖していくのです。私の夫は中部で寝たきりであったところから、梅田教会の方々の信仰によってもう一度起き上がって家に帰ってくることができました。病気はまた再発するかもしれません。それでも今日の聖書は彼を支えています。私たち家族を支えています。皆様の人生においても聖書の言葉が生きる支えとなりますよう、心からお祈りをいたします。共に祈りを捧げましょう。神様、感謝いたします。私たちは無条件にただあなた様の恵みによって罪許され、神の子とされます。中部の人は床に縛り付けられていましたが、その床ごとイエス様と出会いました。そして今度は自分を縛り付けているものをも担いで新しく生かされることになりました。きっと今度は新しくされた彼が誰かを担いでイエス様のもとに連れて行くのでしょう。苦しんでいる人、立ち上がることができなくなっている人の床を担いでイエス様のもとに連れていく。それは一人でできることではありません。共に救いに預かった仲間たちと一緒に一人の大切な人をイエス様のもとに運びたいと思います。主の恵みの力は私たちを立ち上がらせ、床を担いで歩き出させます。どうか私たちを喜びの歩みへと押し出してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の21の303番、賛美歌2編の182番、こちらの3節だけを賛美いたしましょう。感謝の賛美歌21の65の2番、賛美歌一編548番を賛美いたします。 緒に礼拝を捧げてきました幸いを神様に感謝いたします。皆様のご健康が神様に守られますことを切にお祈りをしております。今日は、お知らせのところにいろいろと書いておりますけれども、本日から教会学校を再開をいたします。夕方の4時から礼拝だけを行います。第1、第3日曜日でございます。どうか、子どもたちのためにお祈りください。また今日から、この後歌う唱詠の賛美歌を、賛美歌21の29番賛美歌一編では544番に、変えて歌ってまいります。教会学校の礼拝も同じ唱詠曲を歌います。子どもと大人の礼拝のつながりを、覚えて、またこの、賛美歌の歌詞にありますように、天の御民も地にある民も同じ神様を讃えるという、神様の恵みの大きさを心に留めながら賛美してまいりたいと思います。今週の木曜日10時から聖書研究の祈祷会も再開をいたします。礼拝堂にて行います。今週は聖書研究はなしで、参加したメンバーの近況を分かち合います。このコロナウイルスの影響で自粛していた間のあれこれを一緒に分かち合ってご一緒に祈りたいと思いますので、どうぞどなたでもお集いください。あとは、そちら式次第の方のお知らせをご覧くださいませ。それでは唱詠の賛美歌21の29番賛美歌一編の544番を賛美をして祝祷をいたします。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。